くんど
夏美の
心のままに。
なんでそんな、いやそんな感じで始めたんですか。
いやさっきなんかディレクターがこう我々をバカにするようにくんど夏美のとかって言ってたんで、
あえて変えてやったということですね。
ちょっと違う言い方で言ってみたくなりました。
ウィスパーに始めたんですね、
はい、
はあ、もう早いもので7月ですよ。
もう
7月も終わろうとしております。
夏美さんが大好きな夏が、
はい、ただ
これぐらい暑いと もう嫌でしょ。
暑すぎる、
うん、
暑い。なんかもう今日ちょっと歩いてきたんですけど、サウナの中歩いてるみたいな感じで、
あ
もうね命の危険を感じる暑さですよね、うん、本当によ
くね、あのニュースとかでも言ってますよね、命の危険を感じるなんとかって。
うん、でまた長いじゃないですか、うん、夏ってこう短いから儚いみたいなイメージが昔はあったんですけど、うん、もう6月ぐらいから9月ぐらいまでずっと暑いじゃないですか。
暑い、
いやなかなか変わってきましたね。夏も
海行く人も少ないらしいですね。
あキャンプとかも減ってるって聞きました。危ないから暑くて、
あ
ずっと外にいるじゃないですか。夜も気温が下がらないんですって。
僕でもこの間聞いてびっくりしたのは、その子供が水が嫌いだっていう子供が増えてるっていう。
へー、
味がしないから。
あ飲む水、
そう飲む水、水が苦手ってあのニュースにもなってましたし。
え私もでも子供の頃水飲めなかったですよ。
え
だって味しないじゃないですか。
本当そんな人いる。
大学生ぐらいまでは水とか買ったことなかった。なんかどうせコンビニで買うならお茶にしてました。
あ、
うん、
あそうですか。僕ほとんど水の方が多いですね、お茶よりも買うの。
でもそれ大人だからでしょ。子供の時に水買ってないでしょ。
売ってなかった。
売ってないでしょそもそも、うんうん、でも水飲んでたんですか、お茶じゃなくて。
でもね、子供の頃というかね、大学時代から500ミリリットルの飲み物、コーラを飲むってものすごくたくさん飲んでる印象あったんですよ、
うん、
でも今普通にペットボトル500ミリリットルでしょ、
はい、
あれ何なんでしょうね。
でもコーラは飲まないでしょ。
コーラ飲まないけど、昔1リットルのコーラが出た時にびっくりしましたよ。
こんなに飲めるのかって。
こんなに飲めるのかって。
それ一気に飲むわけじゃないじゃないですか。あれって一気に飲むわけじゃないでしょ。だって
でもそのね、あの大学の同級生の武田くんが、あの大学である時、いや1リットルのコーラ飲んだんだよって言った瞬間に、みんなが絶対嘘だねとかって、いや本当だよってじゃあ今飲んでみようつって1リットルのコーラ買ってきて飲ましたっていうことがありましたけど、あの時にね、今2リットルじゃないですか、
うん、だって1回で飲みきる量じゃないもん。別
ないけど、
ファミリー用ですもん。
あの時の1リットルがもう果てしなく大きく感じたのに、今なんで感じなくなったんだろうと思う。
自分が大きくなったからじゃないですか。
なったからかな。
いや私はやっぱり子供の頃って極端な味のするものが好きだから、お菓子とか好きじゃないですか、うん、甘いものとか。だから多分まだ味覚がこう幼いから水飲めないんだと思いますよ。
そうですかね、う
ん、大人になってくれば割とこう淡白なものとか苦味とか好きになるじゃないですか。
でも運動した後の、あの水道の蛇口から飲む水が美味しかったな。
あ、喉が渇いてる時はね。
ええ、
あら大人。
おディレクターのところは小学校4年生と2年生で水の方がいいと言っているっていう、うちの子すごいだろうって今自慢話がありました
。私なんてその部活っていうかクラブチームとかの時も、あのポカリとかアクエリアスとかを凍らせて夏とか持ってってましたよ、はい、徐々に溶かしながら。
あもうありましたかポカリセット。
ありましたペットボトルでありました。
ありました。僕の時はね、うん、中学生の時に、粉を入れて振って作るっていうのが流行りました。
何を作るんですか。
スポーツドリンク。
あ
粉のやつ、
はい、
ゲータレード。
ゲータレード、
ゲータレード知らない。
初めて聞きました。
うそー、ゲータレード知ってますよ。なんだ
ろう、調べよう。
いやゲータレード絶対知ってる。ゲータレードを真似して、絶対ゲータレードを真似して、
見たことあるかも。
ポカリスエットができたと思いますよ。
すごい色してる。これが最初なんですか、うん、スポーツドリンク。
そうほら、日本では76年、昭和51年頃に粉末タイプで輸入された。これが最初。だから76年だから僕が12歳なんで、やっぱり中1ぐらいの時ですよ。
うーん、 ポカリは1980年だって。あ、うん、まあでも大体その頃なんですね。
そうそう、あのゲータレードがなんかね、こう憧れたね昔は。
確かにちょっとこう海外を感じますね。でもあの粉末でポカリ作ったことなかったんですよ、ずっと。
粉末のポカリってあるんですか、未だに。
あるんです。
嘘。
私、海外よく行くようになってから絶対一袋入れてて、
はい、
なったことないんですけど、食当たりとかなった時にもうとにかく出すしかないじゃないですか、その時に脱水にならないようにこう水に混ぜて飲めるように、いつも海外に行く時に持っていくこうちょっとしたこうお薬のセットみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、そのなんか痛み止めとか絆創膏とか入ってる、その中に必ず入れてます、粉末のポカリ。
へえ、それすごい。それはなぜですか。
ん、やっぱり脱水にならない
ように、ならないように、
うん、一番いいっていうから水よりも吸収できるっていうか、うん、まあ、まだ使ったことないんですけどね、ありがたいことに。そうだ、インド行くときにそれ始めたんだ。
へ、
インドお腹壊す人多いじゃないですか。
あ、でも水使ったら一緒じゃないですか。
でも水売ってるから、売ってる水あるから、
普通の売ってる、
うん、30円ぐらいで売ってるんで。
へ、じゃあ来ているお便りを。
そうですね、意外と盛り上がりましたね、この話。
そう、
お便りいきましょう。
静岡県、豊弘さん、小山さん、宇賀さん、そして門井さん、以前サンデーズポストで紹介のあった郵便の父が6月の下旬に届き、今やっと読み終えました。とても面白く、激動の江戸末期明治の時代背景や郵便制度の展開を知ることができました。また前島密かが郵便制度を作るきっかけの一つが母に出した手紙であったことが一番心に残りました。手紙って本当にいいものですね。ポストキャット。
かわいい、郵便マークが入ってるお猫ちゃん。
ポストキャット上手。68歳の絵とは思えないこの感じのタッチが、
ね、あの門井さんあれですよね、前島ひそかさんのあの本を書かれた。
そうそうですよ。
とタイトル何でしたっけ。
郵便の父。
郵便の父だ。はあ、そうだ、あれが何月ですか。
6月5月かな、
そのぐらいでしたっけ。なんか本当に月日が流れるのが早くて、
早い早い。
あの先月私たちお誕生日だったじゃないですか、はい、だからこうバースデーカード、うん、お手紙ばっかりを紹介してしまったので、
はい、
ちょっと過去のものも紹介したいなと思うんですけど、
はいはい、
こちらは長崎市のオルゴールさんからいただきました。
ありがとうございます。
サンデーズポスト、心のままに係。
ありがたい。
5月分の心のままにを拝聴しました、
はい、
宇賀さん、心のままにでいいですよ。
ん、どういうこと。
何か言ったんですかね。リスナーにとってはお二人のオフの声を聞けて楽しいですから。ただ本編とは別に毎月10分から15分収録となると、続けていくのは努力あってのことと思います。そんな中、今回で60回目のポッドキャスト、 おめでとうございます。5月が60回目だったんですね、うん、ところで小山さんは早々にサプライズパーティーがあったのですね。スタッフのお母様の手作りの衣装がぴったりで、それはさすがに嬉しかったでしょう。それにしても毎日のようにパーティーがある生活ってすごいです。
パーティーは宇賀さんはよかったですね。
いやいやいや、小山さん、小山さんですよ。
パリピですから、パリピ。
小山さんがバラの花を見てトゲがないと言われていましたが、それは花屋さんが花束を送るときに取り除いてくださったからだと思います。以前小さな道具でスッスッスッとトゲを取ってくださるのを見たことがあります。またカサブランカなどユリ系は花粉が飛び散らないように咲いている分のおしべは取り除いてありますね。いろんな方の心配りを感じます。ところで2回目の公開収録を雲仙で、え、本当にまた九州でと お怒りの声が聞こえそうです。でも東京会議写真部の観光ブックのお披露目も必要ですね。小山さん、宇賀さんのスケジュールの空きがあればいいですね。さてどうなるのでしょうか。ポッドキャストでのいち早いお知らせを待っています。
はあ、
今あのね、いろいろ詰めているところでして、
ええ、
まだ最終決定はしていないんですが、秋ごろにお邪魔できるんじゃないかなと。どこかに、
どこかにね、
うん、
でも九州なんですよね、
ま、多分九州になりそうな感じがしますね。
秋の九州もね、
やっぱり温泉ですね。
温泉地ですね、どっかこう行きたいとこありますか、収録で。
収録で、
うん、
まあ秋は九州、冬は北海道。
北海道行きたいね。雪のなんかこうね、
雪景色を見ながらね。で、私空いた時間で滑るっていうやりたいですね。
うわ、僕もうね、何年スキーやってないかな。
もう滑らないんですか。
いや、滑りたいんですけど、体力的にもう足がブルブルブルブルするんじゃないかなと思って。
そうかな、結構60代でも滑ってる方いっぱいいますけどね。いやいや、いっぱいいますよ、
でももう随分滑ってない。本当に
もうそんなに無理しなければいいんじゃないですか。そうですね、もう午前中 2,3 本で終わらせちゃうとか、結構大人ってそうやって滑りますよね。あ、
スキーですか、
スノボ。私はもうずっとスノボです。
もうスノボ。
小学生の時から毎年スキーだったんですけど、高3の卒業旅行からスノボに変えて、そこからもう20年スノボです。
スノボ、
はい、いつかスキーに戻そうと思ってるんですけど、ちょっとタイミングをしていて。
僕ね、今から何年前ですかね、20年ぐらい前にそのスノボがだんだんこうゲレンデを支配し始めた時に、うちに来たあの若い、まあ弟子みたいな、もう今は巨匠になりましたけど、スノボだったんですよ。スノボっていうか、僕スノボ派なんですって言って、一緒に滑った時のそいつの転倒の仕方が、あの怖くなるぐらいものすごい転倒したんですよ。であれ見て、いやスノボは危ないんだと思って、それからスノボには行かなかったですね。
いや、でもあのちょっと攻めるとすぐ転びます。
あ、やっぱり。
それこそふかふかのとこ入ってっちゃったりとか。去年、あ、これ今年か、今年の春札幌国際で滑った時に、もう一晩で25センチぐらい積もったんですよ、でうわーって言って間違えて上級のあのふわふわのコブだらけのとこ行っちゃったら、もう立ち上がれなくて、転んだら、手ついてもその手が埋まっちゃうんですよ。もう脱出するのに30分ぐらいかかったんじゃないかな、あのコース。
え、それでコブ、
なんかね、ふわふわの急斜面のところがあって、うまく乗れるともうね、筋トーンみたいな感じでね、ふわーっていくんですけど、一回転ぶともう立ち直れないんですよ。っていうことがありました。やっぱりなかなか難しいですね。まあちゃんとね、楽なコースを安全に滑ろうって決めれば転ぶことはないですけど、
そうですね、いつか行ってみたいですね、雪のとこから
ね。長野とかね。
長野ね、
いいじゃないですか。
でも、でせっかくだったらニセコとか行ってみたいな。
行きましょう、くんどうさん、なんとかして、
ぜひ。
まあ、そんなわけでちょっと雪の話したら涼しくなりましたかね。
はい、じゃあ
次回は8月。
次回は8月、夏もっと暑くなってるかな。さらに暑くなってる
のかな。どんなお話ができるんでしょうか、また来月お会いしましょう。
お願いします。